皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は英米格下げの可能性です。アメリカの大手格付け機関ムーディーズは、今回またですね、イギリス、アメリカを格下げする可能性があると、発表いたしました。このままですね、財政赤字が広がり、その前提というのは経済が持ち上がらずに、それから金融機関に貸し出した巨額の、公的資金の回収ができずに、結果的に財政赤字が広がっていけば、現在の AAA 格は失うだろうということで、特にアメリカについては、最も楽観的なシナリオで、2013年までにできなければ格下げだと、なことを書いてありましたね。本当にその日本もそうでしたけども、バブルが、巨大なバブルが一旦崩壊しますと、本当に国が変わります。それまでどんなに元気が良くて、それからなんかこれが成功の法則だと言われてたものが、どんどん過去のものになっていって、それで本当にその巨大な変化を迫られるわけですね。それまでの繁栄が大きかった国、人ほどですね、組織ほどもうなんか転換が難しくなりますので、アメリカなんかですね、この90年代から随分、調子良くなったとみんなに言われてましたんで、その幻想を守るためにですね、どんどん問題を、こじらせて、で、本当にこのままですね、潰れていくんじゃないかなと思うんですね。ペシャワル会ってありますね、アフガニスタンで、活躍されている中村哲先生のやっておられる会ですけども、そこの理事の方に知り合いの方がいましてですね、ペシャワル会経由でアフガニスタン、あるいはパキスタンの北部の様子のお話を伺うんですけども、なんかもう到底アメリカが戦争で勝てる状況じゃないですね。あるいは政治的にですね、どうこうして勝てる状況でもなくて、だからもう本当にアフガニスタン、それからパキスタンからは、そのうちアメリカは本当にその一気に撤退せざるを得ない、本当敗北ですね。アレクサンダー大王や、それからそのソビエトと同じことにならざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。アメリカの場合とにかくですね、その不良債権の問題が、その金融の方の話によく行くんですけども、最大の問題はやっぱりですね、あれはその戦争じゃないんでしょうかね。そのアフガニスタンからもしアメリカが一方的に撤退を迫られることになれば、もうあの辺一体火の海になりますから、それは手がつけられなくなりますね。昔もアメリカが、第二石油危機など弱ってですね、でソビエトがアフガニスタンに入ってきて、で、あの後あそこで、イランの革命が、あの前後でイランの革命が起きたりして、あるいはイラン・イラク戦争が起きたりして、大変なことになったわけですけども、今回は全く同じじゃないでしょうかね。だから、本当にその、戦争に負けるとですね、国は崩壊しますよね。それから、この間の、テキサス州の基地での、軍医の乱射事件もそうですが、あの人もイスラム教徒ですね。単独の犯行なのかどうなのかそれはわかりませんけども、深く広くですね、アメリカの中にその過激なイスラムが広がっていることだけは間違いないんですね。ですから本当にアメリカはもう外と中からですね、なんか崩壊しようとしておりまして、やっぱりそれは、そのどんなに金融で小手先でその問題を解決しようとしても、その、やっぱり、その付けは全部庶民の方に行きますから、やっぱそこでですね、問題をこじれればですね、というかもう出口が見えなければ、みんな暴発していきますので、やっぱりこうアメリカはもう未来ないんじゃないかなと、見ていて思いますね。イギリスもそうですね。イギリスなんかもう本当に、いくら公的資金を投入してんのか、本当の話すらもうわからない状態でありまして、ですから、これからですね、本当にその、イギリスだって、ね、中東に兵隊出してるわけですから、あれがもう日中もさっちも行かなくなった時ですね、アメリカと同じようなことになっていくわけですね。やっぱりこの英米の支える国際金融システムは、もうこれは持たないんでしょうね。金なんかもですね、前から言ってるように一旦大暴落すると思うんですね。それは話は簡単で、 要するに、現金と金塊だけ持ってる人がいれば何も問題ないんですよね。別に金塊持ってて、その時の値段が上がろうが下がろうが関係ないと思うんですよね。だから、現金と日本円と金塊だけ持ってりゃ十分だと思うんですよね。国の潰れる順番から言いますと、日本は最初じゃないと思いますよ。後の方だと思いますから、イギリス、アメリカの方が先でしょうからね。まあ、だから、とりあえず現金と、それから、金塊持って、で、なるべく早くお金使った方がいいですね。お金は価値があるうちに自分の実力に変えることが大切で、お金は稼ぐことよりも使うことの方がはるかに難しいですからね。お金の使い方間違って大体、その会社も人生も国もひっくり返っていきますから、お金の使い方がきちんとできれば、これは本当にまともな人っていうわけで、ですから今の時代よっぽど勉強しないとお金使えないですね。だからまあとにかくお金をいかに上手に使うかが、まあこの先の時代に自分が元気で生きれるかどうかの一つの、まあ関門になってんじゃないかなと思うんですね。しかしまあ世の中そんな人ばっかりでもなくてですね、上がったり下がったり追っかけてる人も結構いて、だからそういう人たちはですね、これ上がったり下がったりで途中で、やっぱり反対、思わず反対に行ってですね、全財産を失う局面が出てくるわけですね。だから金って上がったり下がったりしながらですね、結局その、まあ、振り落としていくわけですよ。地震もそうでしょ。一方向にずっと地滑りのように動いていけばですね、上にある家はですね、一応形を保ったまま残ってるんですが、左右や上下に触れると、木っ端みじんにぶっ壊れちゃいますよね。相場も同じでね、安定して上がったり安定したり下がってれば、それなりに対応する手段もあるんですけども、上がったり下がったりになってきちゃったら、もうそれ離れるしかないんですね。しかしやっぱりしがみついてる人いるわけで、みんなそれ押し流されちゃいますよね。だから結局ですね、その金が一番暴落していくそのプロセスっていうのは、やっぱこう、市場先物とかなんかで触ってる人たちがみんなこう死んじゃうっていうプロセスなんでしょうね。地球の終わりみたいな感じでそういう人たちは見えるんでしょうけども、まあ、そんなのいつまでもやってるからですよね。まあで、そういう人たちがみんないなくなっちゃって、そこからでしょ？金が本当に上がり出すのね。だから、まあもうちょっと時間がかかるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ上がったり下がったりしながら、欲望、変な欲望を持っている人たちはみんな誘い出すんだね。あれやっぱすごいと思うんですよね。この、なんか本当に上がり始めるとですね、うわぁ、俺も買おうなんていう人が出てくるんですよね。本当になんか面白い神経を持っている人が多いんだなと思うんですけども、まあそういう人に限って大体すぐ下がって損するわけですから、まあそれやめときゃいいんですけどもね、気がついて。まだまだやってる人いるんで、まあそういう人たちが全部いなくなってから本格的に上がると思いますんで、まあ金のだから持ち主なんかも変わるんじゃないのかな、これからね、大きくね。まあそんなことなんでですね、まあその裏側にあるポンドやドルの崩壊ってことを合わせて、来年は金融市場は非常に大きな転機になるんでしょうね。まあこれからだけど、本当にその世界のシステム、日本のシステムをもう作り直さないといけませんね。今日からNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの会員の募集を再開しております。ぜひ皆さんも入っていただきたいと思うんですね。HTTP の日本再生 .jp、ローマ字で日本再生で .jp のホームページ見ていただきますとわかりますけども、その中にですね、まあこれは私がやろうと思ってるんですが、日本版投資銀行の研究会ってのがあるんです。ちょっとまだ準備が整ってなくて、これだけはですね、まだ募集していないんですけども、まあいろいろと今、議論はですね、積み上げているところでありまして、欧米の金融システムがもう崩壊するわけだし、あと財政ではダメですから、財政はもう赤字ばっかでどうにもならないんで、全く新しい金融の心臓を作らないといけないんですね。本当に私見てと思うんですけども、資本という言葉と資金という言葉の違いがわからない人が日本は本当に多いですね。資金を積めばそれ資本金だと思っている人はすごく多くて、全く違うんですよね。あれ、資本って言った場合には、そこになんかその人のエネルギーとかノウハウとかビジョンとかリーダーシップとか全部入ってくるんですね。資本って言った場合には単なるキャッシュではなくて、そのキャッシュの裏側にですね、ものすごく大きなこう力、エネルギーが入ってるんですよ。で、そのエネルギーがあるからお金が有効に使われて、まさに資本金としてリスクを取ることができるんですね。ただ単に資金って言いますか、キャッシュを積んでおくだけだったら怖くて使えませんわね。だからこの15年ぐらい、まあ、諸般のバブルが崩壊してから、日本はなんか、本当に見ると資本ってなくなっちゃったんですね。資金ばっかになっちゃって。だから何百億足んないとか何兆足りないとかですね、あれ全部資金なんですよね。その、 お金を今この時期にですね、自分の持ってるお金を未来を作るために有効に使えない人がですね、どうやって人から預かった金を有効に未来に投資できると思いますかね。そんなこと絶対不可能でしょう。ねえ、やっぱりそうなんですよ。その資金はみんなね、積み上げるんですけども、そのお金を未来を作るために有効に使えないんですね。だから利回りも上がらないしですね、損失ばっかり溜まってって、今度その処理に追われるわけですよね。まあ、お粗末なこの、ねえ、なんかこう、だから血ではなくて水なんだな、日本の場合はこの資本というやつがね。水をいくらですね、この右往左往させてたって経済動かないですよね。やっぱこの血というのはですね、意味あるものですから、中にあるものはね、やっぱエネルギーが詰まってるわけで、そういうものをですね、経済にもう一回循環させていかないと、国は立ち直らないわけですね。まあ、ゆうちょのお金を使おうという話もあるんですよね。まあ、民主党の政策にありますけども、問題はどういうシステムで使うかでありまして、そこにとりあえずキャッシュがあるわけですね。キャッシュが、まあ、置いてある。何十兆、何百兆がこう置いてある。そのキャッシュをですね、どうやって、使えば、日本の未来ができるか。問題はすべてここなんですよ。そうすると、今こう相場触ってる人には全くこれできない仕事だってことよくわかりますでしょう。今相場触ってるほとんどの、まあ、ね、プロでも個人でも、そういう人たちは、お金がどうやってお金を生むかしかわからないわけですから、マネーゲームしかわからないんですよね。だから本当の意味で、その、産業って言いますか、人々の生活って言いますか、国を動かすためのそのエネルギーをどうやって集めてきて、どうやってそれをお金と一体になってその使うかということが、あれ多分皆目見当つかないんだと思うんですね。まあ何も今だけで始まったわけじゃなくて、時代の転換期ってのはそういうことわかんない人ばっかになっちゃうから時代に行き詰まるんですけども、あれですよね、明治の初めの渋沢栄一じゃないですけども、士魂要塞と申しまして、士魂少塞と申しまして、武士の魂と商売の才能と、この武士の魂がないとダメだと。これがだから投資銀行というものの根本的な発想ですよね。本当に長期的な視点から物事の成功というものを考える。目の前の金儲け以上のやっぱり成功というものを考えるところからですね、まあ、本当の、国づくりとか産業の勃興というのが始まるわけでありまして、やっぱりそれなりの器量の人でないと実際にはできないんですよね。まあそういう人たちをこう日本全国からですね、こう集めてくればいると思うんですね。少なくとも今の証券市場にあまりいないと思うんですね。だから今の金融マンの中には多分それいないと思うんですよね。そういう人たちもとっくの昔に排除されちゃいましたからね。まあだからそういう人たちをこう引っ張り出してきてですね、抜本的に作り直さないといけないですね。ヨーロッパなんかはですね、今まあ市場経済も大々的に規制しちゃおうということで、まあイギリス、アメリカもダメだってことは彼らが一番よくわかってるでしょうから、なんか本当に市場の切り替えって言いますか、組み替えみたいなことを今やろうとしていますよね。銀行、証券、保険は全部分離しちゃうし、とにかく一つの金融機関をうんとちっちゃくしちゃうんですね。で、そうなってきたときに、じゃあどういう金融システムを作るかっていうと、もうあれは EU そのものがある種投資銀行なんですよね。前から思ってるんですが、EU 委員会そのものがあれ投資銀行になっていて、そこで様々な課題について意思決定が行われるわけですね。で、EU 委員会の場合は、その EU 域内のことだけではなくて、投資ということで言いましたら、もう、アフリカからですね、中東からアジアまで、場合によっては日本まで、全部これ入っていますから、そこに誰がどんな投資をするとですね、どんだけ儲かるか。その儲かるかと裏側はもう、マネー投資ありませんから、直接投資ですから、インフラ投資、直接投資になりますからね。まあ、そういうことをこう、いろいろ人脈を使って、ルートを作って、で、お金を投資していくという、まあ、そういうスタイルですから、やっぱり EU 委員会ってのは、あれそのものが投資銀行じゃないかなと思うんですね。アメリカの場合はですね、昔は結構大手の銀行はそんなとこあったと思うんですね。まあシティとかバンカメなんかあれ商業銀行ですから、まあ静かだったんでしょうけども、まあ80年代までのアメリカの投資銀行っていうのは、ある分はそういう健全な部分もまだ残っていましたよね。住宅ローンのことにしろですね、海外のことにしろ。まあ、ある程度健全なことというのはまだ80年代やっていたように思うんですね。で、日本は当然もうずっとあったわけで、まあ、戦前から公銀がありますし、まあ、戦後は特に公銀が日本の復興になったわけでありますから、で、その公銀の後ろ側に通産省みたいなものもついていましてね、まあ、国家というものがついていて、だから EU 委員会にこうよく似てんじゃないかと思うんですけども、まあ、そうやって、 全体をこう、まあどうやって開発するか、まあ考えていこうとやってたんだと思うんですね。最近日本政府のこの言葉から産業政策って言葉がもう失われてるのお気づきだと思うんですね。産業政策って言葉は本当に使わなくなったんですね。ですからもうそこ民間に任せるってことなんですけども、まあ世界見ていただければわかる通りですね、民間人でほっとくとですね、資本詳細なんかならないんですね。もうとにかく自分の金儲けしか考えなくなっていくんで、どんどん堕落していくんですよ。それが一番金儲け、今の金儲けうまくできますからね。だからやっぱり大きなリーダーシップの風を吹かせる人が政治にも経済にもいて、それでいろんな、まあノウハウとか人や、そしてお金もですね、調達して、それで国をぐるぐる回していくと。まあこんな風なシステムしなきゃいけないんで、やっぱこの昭和のバブルが崩壊してからそういうものなくなっちゃったんですね。で、イギリス、アメリカなんかの場合はですね、やりすぎたんですよね。とにかくヨーロッパみたいに、ゆっくり時間をかけてやればですね、まだ多少はうまくいったのかもしれませんが、まあそれでも大変だと思うんですけど、やっぱりその、イギリス、アメリカがやりすぎてこけたわけですね。逆に言うと、イギリス、アメリカがこれでこけるとですね、当然ユーラシア大陸は大混乱になりますから、その後をですね、おそらく、ヨーロッパ大陸は行こうと、どっかで思ってんだと思うんですね。だからそれはゴールドですよね。でもそれって、今ゴールドが先物なんかで取引されてますから、こういう人たちは用はないわけですね。だから逆に言うと、ゴールドの値段があったり下がったりして、先物なんかで売ったり買ったりする連中が、まあ大体全滅をした頃からですね、あの人たち実は金を出してきて、金ってどうも裏金があるんですよね、あれ。国印を売ってない金って結構あるんですね、世界にね。国印売ってある金は全部あれイギリスに管理されてますから、やたらに使うと、ね、あいつどこで何を買ったってバレちゃうんで、国印打ってない金を結構産金国持ってるんですね、あれ。ああいう金をだから国印つけりゃ表に出せますからね。まあなんかいろいろですね、そういうイギリス、アメリカがいなくなった後のユーラシア経営を多分考えてるんだと思うんです。ただそれがうまくいくかどうかは全くわからないですよね。市場経済の毒はあまりにもひどいしですね。それから特にこの社会主義やっちゃいましたよね、20世紀のこう、20世紀に。社会主義やった国はですね、もう、ダメなんだよね、あれ。補助金とその融資の区別つかないんですよね。だから金はザルに水入れるようなもんですからどんどん抜けちゃうんで、あれは大変だと思いますね。だからどうやってやるのかと思いますけども、まあとにかく EU はですね、まあそうやって EU 委員会自身が投資銀行みたいなことを考えながら、まあ、世界経営をやっていこうとあれは思ってるんだと思うんですね。まあそういう大きな発想で今取り組んでるのは EU だけじゃないでしょうかね。他はもうみんな自分のことに追われて、日本なんかも本当最たる例ですけども、まあこれじゃあですね、未来は作れないわけで。でも本当にそのアメリカ、イギリスがこうやってどんどん目の前で没落していくということは、本当にやっぱりそのこの何百年間の近代という時代が終わるんだということを感じますね。やっぱりその海の民はですね、非常に積極的ですから、世界中駆けずり回ってですね、ものすごくラフではありますけども、世界を一つの形に持っていくってことができるんですね。それに対してこの大陸国家の連合体の時代になりますと、すごく変化は緩やかになりますね。しかもそれぞれの国らしい生き方をしていかなきゃいけないわけで、今までは自分をいかにそのアメリカに合わせるか、東京に合わせるかということが忙しかったんだけど、今度は反対にいかに自分がアメリカや東京と違うかということを考えることに忙しいと、こういうふうになってきますので、一つに合わせる方が当然時間は短いし簡単できるんで、個性をもう一回打ち出すにはですね、ちょっとばかりこれ時間もかかるし、経済の発展にも時間がかかると思うんですね。まあそういう意味ではこれからしばらくはですね、まあいわゆる本当の混乱の状態になるんじゃないかなと思うんです。通貨にしましてもですね、これからいろんなことがまあ考えられます。まあ日本なんかの場合はね、あんまり荒技はできないんでしょうけども、アメリカなんかですね、あれドル暴落した時にどうするかですよね。もう時間の問題でしょうから、イギリスもそうですね、ポンド暴落した時にどうするか。まあイギリスはあの、対テロ法を使って、資金の流出を止めたことありましたからね。アメリカは何回もやってますよね。ニクソンショックの時も。あるいはかつての金、ホイ制から離脱の時もそうですね。お金の流出を無理やり止めたりしますから。まあそういうことをやるとですね、もう完全に信用が地に落ちるわけで。まあギリギリのところは今アメリカはやってんだろうと思うんですね。やっぱりもう日本にもですね、背かれておりますしね、中国にもですね、相当厳しくやられておりまして、まあここまで一つアメリカの世界的に役割は終わったんでしょうね。 だからアメリカもし本当に生き残ろうとするならば、前からこの放送でも言ってると思いますが、ウォール街とペンタゴンをとにかく廃止することですね。ウォール街とペンタゴンを廃止して、本当にヨーロッパのように、一つのアメリカの中でね、生き残る道をまず考えるべきですね。そしてはですね、まあ対等な関係でアメリカやそれから日本とも付き合ってですね、まあなんか次の、対等な関係でヨーロッパや日本と付き合って未来も開けるんじゃないかと思うんですけどもね。まあいずれにしろ歴史的な転換点がこれは来年あたりに来そうな感じがしますね。まあ皆さんも頑張ってください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、英米格下げの可能性ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。